今日は、クリスマス礼拝であるとともに、今年最後の聖日礼拝であります。改めて主とともに歩んできたこの1年間を、振り返る思いでここに臨みたいと思います。皆さんそれぞれどのような1年間だったでしょうか。少し思い起こしてください。思い起こしながら聞いていただくことかと思います。私にとっては本当にこう人の生き死にに直面するような1年間であったなと、そういう印象、そのような思いでおります。教会に、私たちの家族には、神の家族には本当に多くの今年新しい命が誕生しました。皆さんお一人ずつ分かるでしょうか。そのうちなおご紹介する機会があってお分かりになると思います。今年は本当に多くの子どもたちが、その新しい命が与えられました。これから成長されるのが楽しみであり、遊べるなというふうに思います。一方では天にお帰りになった兄弟姉妹たちがおられた年でした。比較的このコロナの中で、天にお帰りになる方々は少なかったんですけれども、今年はちょっと多かったというか少し、あった。またそして私の父もその一人であります。そういう天に凱旋されたこの地上の命を終えられた兄弟姉妹のことも思います。また大きな病を経験され、主の守りと癒しを願う兄弟姉妹たちの祈りを共有する中で、本当にこう生かされているという命の恵みを覚える年でもありました。社会的にはロシア・ウクライナの問題で多くの命が失われていることを私たちは本当に日々見るような感じです。生きることへの望みが、生きるということがなんか当たり前のように過ごしてしまっている私たちですが、生きることへの望みが切実なんだということも覚えさせられます。国内では元総理が銃殺されるという本当に考えられないような事件まで起こりました。他にもさまざまな事件や事故が思い起こされます。良くないことの方がニュースになるということもあるでしょうけれども、でも本当にいろんなことがあったなと思います。そしてそこにこう人間の罪のようを思います。けれどもその罪は決して他人事ではなく、ある意味たまたま大きな事件や事故にはつながらなかっただけで、身近なところで自分自身も人を傷つけ誠実を損なったと思われることがあり、同じ罪が自分にもあることをこう思うところであります。皆さんどういうふうにこう一年、またご自分との関係思い起こされるでしょうか。そのような少し暗めの 思い起こしだったかもしれませんけれども、でもだからこそイエス・キリストが、神の御子が人となってくださったんだ、この世に来てくださったんだという恵みを覚えるのであります。その憐れみ、神様の豊かな恵みを覚えるこのクリスマス礼拝でありたいと思います。今一つの節を読んでいただきました。一節のみに絞って読んでいただきました。神の一人子キリストが人となってこの世に来てくださったということを最も端的に伝えているその箇所であります。でこの御言葉は3階のロビーのステンドグラス、こう階段を上がってきて、1枚目のステンドグラスに刻まれている御言葉であります。まあ、といっても振り返って見れないと思いますが、ちょうどこの修法の表紙がそれなので今見ていただくことができると思います。この14節の冒頭だけですけれども、直訳すれば、そして言葉は肉となったって書いています。この上のギリシャ語の方です。下はまた違う箇所なんですけれども、下の日本語は違う箇所なんですけど、上のステンドグラスの中に刻まれているギリシャ語が、そして言葉は肉となった、これは直訳です。でこれは皆さんがお持ちの聖書の脚注にも出ていると思います。この人となったの人は、直訳は肉なんです。ですから原文でそのまま読むと、まさに今申し上げたように言葉は肉となったっていうですね、この強烈な表現が飛び込んでくるわけなんです。言葉は、その言葉というのは神の子キリストであります。この言葉は肉となった。とこれヨハネの福音書でありますけれども、なぜこの著者ヨハネはこのような露骨な表現を持って神が人になられたということを表したんだろうか。まあ、それは当時こう問題となっていた、この一世紀当時問題となっていた異端、加減論、それを否定する意味がありました。加減論というのは、ドケティズムと言いますけれども、そのように見えただけという意味であって、イエス・キリストの神の子の受肉を否定する、そのようなこう異端、間違った考えであります。それが横行していた。しかしヨハネはそれをはっきりと否定して、まさにこの言葉は肉となったんだというふうにこう述べたわけなんです。それでこの強烈な表現があります。彼は実際に今通常はマルコの福音書を学んでおりますけれども、マルコの福音書で見てきたようにガリラヤ湖において主に召されました。人間を取る漁師にしてあげようと。そしてイエス様と共に歩んだ彼はまさにイエス様に触れて歩んできた、そんな人物です。また後ほど記したヨハネの手紙というのがこう後ろの方にありますけれども、ヨハネの手紙の一章でヨハネは私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉についてあなた方に伝えますと語っています。まさにこうナザレのイエスが彼の前にはいて、そしてその声を聞いて本当に見た、いやじっと見た、そしてまさに手で触れて共に歩んできたわけです。肉となったのは彼にとって確かなことでありました。神の子キリスト、そしてまさにこう現実のナザレのイエスがそこにあったわけです。神学用語では受肉と言います。ですから今日はタイトルが受肉したキリストと言います。 そこで今日はなぜキリストは人となられたのか、受肉したのかということについて、2つのポイントに絞って、心に留めたいと思っています。で、1つは、私たちと共に歩んでくださり取りなしてくださるためということです。1つ目は、私たちと共に歩んでくださり取りなしてくださるため。もう1つは、私たちの罪を許し救いの導きを与え死の恐怖から解放してくださるため。2つと言うとなんか一文が長いんですけれども、でも共に歩んで取りなしてくださるためと死の恐怖から解放してくださるため、短くするとそうなります。後者はまず1つ目、私たちと共に歩んでくださり取りなしてくださるためについて。言葉は人となって私たちの間に住まわれたって書いています。私たちの間に住まわれたとは、幕屋を張られたという意味、言葉であります。他の箇所で、ヨハネの福音書のヨハネの黙示録にもありますけれども、幕屋を張られた。イスラエルの民はこの言葉を思うときに、かつてモーセを先頭に荒野を旅した先祖たちがその道中に宿営地があるわけですけれども、そこで会見の天幕を張ったことを思い起こすと思うんです。そして出エジプト記の40章にありますが、モーセがその会見の天幕に近づくと主の栄光が周りを照らし、こう主の栄光が満ちたというんです。民にとってはまさにこう会見の天幕、幕屋が張られたそこにあるのは神の臨在であったんです。あの全能の神、主なる神の臨在があの幕屋にある。そして民は幕屋と共に歩んだんです。私たちの間に主なる神、このご臨在があることをこのことは示しています。もちろん今目の前に、この新約当時に戻りますけれども、目の前にあるのは幕屋ではありません。まさに肉となられたキリストであります。でもこのキリストの臨在をこそが主の臨在、あの全能者の臨在だとヨハネは述べるんです。民の旅がいつもこの幕屋と共にあって進んで、また立ち止まって進んだ時、いつも共にあったように、このイエス・キリストが、肉となった神の御子がいつも共に進んでいったわけです。けれどもこのお方はまさにこう肉となられた、生身になられたわけですから、肉と同じ経験をされ、私たちの肉の弱さを知るお方でもありました。ヘブル人への手紙の4章の15節にはこういう御言葉があります。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。私たちと共に歩んでくださった、弟子たちと共に歩まれたあのイエス様は、私たちの弱さに同情できない方ではないんだと、同じように試みに遭われたんだ、肉の弱さを持って人としての痛みを持ってこの地上を歩まれたので、喉も渇き、お腹も空き、そしてお疲れも覚えられたというのを福音書の場面に私たちは見てきています。その死が共に歩んでくださっていたので、私たちの弱さに同情できなくはない、いやむしろ同情できるお方がいつも共にいて私たちを支えてくださっていたんだ。共に歩んでくださるというのは、ただこういるというだけではなくて、本当にこう寄り添ってくださるということだと思います。私たちの痛みを知り、あるいは悲しみを知り、あるいは自らの過ちのゆえに犯してしまったことごとも知り、けれども 主は寄り添って痛みを覚えながら、もしかしたらあるいはただ黙って傍らに立っていたのかもしれない。でもこのお方がこう共にいてくださったんだということを覚えることであります。改めてこの1年を振り返るときにどうでしょうか。私たちの間にこの幕屋があった、私たちの間にこのお方は住まわれたんだというんです。まあ、いろんなご経験をする中で楽しいことや、まあ、嬉しいこと、まあ、素晴らしいこといろいろあったと思いますけれども、まあ、決して平坦な1年ではなくて、それぞれがまた戦いを覚えた1年ではなかっただろうか。けれどもこのお方はまさに私たちの痛みを知りながら寄り添ってくださっていたんだ。あの足跡という詩の中では本当に主が私たちをむしろおぶって歩んでくださっていたということを知る詩でありますけれども、共に歩んだ、あるいは私たちに先立って、あるいは私たちを担いで歩んでくださった、そんなお方がここにあることを覚えることであります。改めて1年間を振り返る中で、本当にこう孤独になっていた時もあったのかもしれませんけれども、主が共におられたんだ、そして主が傍らに立ち続け取りなし続けてくださって、今にして思えば最善の備えを、導きを与えてくださっていたんだということを私たちは確認することができるんじゃないでしょうか。二つ目のポイントとして、私たちの罪を許し、救いの導きを与え、死の恐怖から解放してくださるため、この受肉があったということについて、まさに言葉は肉となった。肉、まあ、非常にこう強烈な表現であります。非常に際どい表現と言ってもいいかもしれません。ローマ人の手紙を書いた使徒パウロは、自分の肉のうちには善が住んでいないことを知っていると言っています。まさにこの肉のうちには善が住んでいないことを知っている、その肉であります。肉の思いは死であるというふうにも語りますが、その同じ肉であります。しかしそのような肉を、まあ、そのようなと完全に一緒じゃないんですけれども、完全に一緒じゃないというか、ちょっとここ難しいですね。こういう場面で語るというのは、まさにこう肉となられたけれども、パウロのその手紙8章の、3節を見ると、ちょっと今言いかけてしまったので、まさに同じなんだけれども、まあ、要は罪は負っていないということです。まさに肉となられたんですけれども罪は負っていないので、パウロはまさにギリギリの表現を持って8章の3節を見ると、肉によって弱くなったため、すなわち私たちの肉、律法にできなくなったことを神はしてくださいました。私たちはもう肉によって弱いので律法には果たせない、むしろこっちが律法を行えないので律法によって救いはない。で、神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で罪の清めのために使わし、肉において罪を処罰されたのですと語られているところがあります。まあ、パウロのこのギリギリの表現といいますか、肉と同じような形でと言っているんです。でもそれはまさにこう肉であります。先ほど申し上げたように、渇き、痛みを覚え、疲れる肉でありますけれども、罪は負っていなかったという面です。でもこの肉を取らせることによって、この肉において罪を処罰されたと言っているわけです。ちょっとこの冬についてはもっと詳しく学ばないとできないですけれども、ここではできないので、違うポイントというか、このポイント違う御言葉からいきます。ヘブル人への手紙の2章14節と15節にはこう書いています。肉を持った理由です。 そういうわけで、子たちが皆血と肉を持っているので、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりました。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした。まあ、これも一読ではなかなかですね、難しいかもしれません。開けたら開いた方が分かりやすいと思います。そういうわけで、子たちが皆血と肉とを持っている、すなわち私たちが血と肉とを持っているこの生身である、イエスもまた同じようにそれらのもの、まさに肉をお持ちになりました。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死をもって滅ぼすためであったということです。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼすためであった。まあ、どういうことかというと、イエス様はまさに肉であって、死ぬ、死を経験する存在になったわけです。そして人はその死によってまさにこう絶たれる、命が絶たれるんですけれども、しかしイエス様は違ったわけです。イエス様はご自分の死によってまさに黄泉に下り、その痛みを負ったんですけれども、3日目によみがえったので、覆してしまったということです。サタンが人間に与える最も大きな災いは、死の恐怖を与えるということです。死、そしてその恐怖を与えるということです。死に恐れて人は信仰から離れます。信仰が脅かされます、揺るがされます。死の恐怖というのは一番大きいと思うんです。ところがイエス様はこの死を覆してしまったと。まあ、朝サタンにとってはこれ必殺技というか、これ以上ないというものを与えても、イエス様はこれを覆してしまったので、イエス様に続く私たちはもうこれを恐れることがない。本来一生涯死の奴隷として怯えていたんだけれども、もうイエス様によっては死が覆されたので、イエス様にある私たちはもう死を怯える必要はない。私たちは死で終わりではないんだ。そのことを伝えているわけです。またそのことを成し遂げるためであったんです。ヨハネの福音書の11章では、ラザロという人物が死んでしまうという場面があります。そしてイエス様によみがえらせるという、そういうシーンなんですけれども、その前にマルタとマリアと周りの人たちは本当に泣いているんです。私たちが愛する人を失った時のように、本当にこう死の別れに涙して、そのもう何とも言えない痛みを味わっているんです。けれどもイエス様はそこで霊の憤りを感じて、ご自身も涙を流されたと言います。それはイエス様もそのラザロが死んでしまったことを悲しいという意味ではありません。人間がこの死というものを本当に恐れて悲しんで傷んでいるその姿に、イエス様は霊の憤りを感じられたということなんです。そしてご自身の肉を持って、死を持って、この死を覆して、3日目のよみがえりを通して、もう私たちを死の奴隷から、一生涯死につながれていた恐怖から解放してくださる救いの御業を成し遂げてくださったんだ。そのためにイエス様は受肉したということであります。イエス様が受肉したゆえに、私たちの身代わりとなることもできました。また罪のない神の御子が受肉したゆえに、傷のない神の子羊として十字架への犠牲を成し遂げることもできたのであります。最初に本当に多くの命が失われたこと、また身近なところで天に凱旋された兄弟姉妹があることも少しお話ししました。私の中でも大きい印象でありますけれども、私たちクリスチャンにとっては、地上においては確かにひとときの別れの悲しみはありますけれども、しかし天における希望が確実にあるということを深く思うんです。まあ、8月にちょうど父が手に送ったということがありました。意外に悲しくなかったということを お話ししましたし、本当にそうだったんですけれども、まあ、変な意味ではなくてですね、でも本当にこう改めて思い起こします。兄弟姉妹の顔とともに、その一人に父の顔もあります。なんか今ここでこのところ、逆に父に話しかける時が多くなったような気がします。それは死者と交信してるとか怪しいことを言おうとしてるんじゃありません。でもこうなんか天に凱旋した人たちに語りかける機会が多くなったかなというような気がします。そして希望があります。まさにイエス様がその肉において罪を、死の力を持つサタンを滅ぼしてくださった家に、今も私たちの信仰の先輩たちは生きている、天におられる、そして復活の希望がある、私たちには再会の希望があるということを改めて思うことであります。本当に人の罪、そして自分の罪が多くあったこの1年であったことを思いますけれども、神様はこのような私たちを何としても救いたいというその身思いの中で、ご自身の御子をお送りくださって、御救いの御業を成し遂げてくださった。ダビデは、人は何者なんでしょう、あなたはこれに心を止められるとはと言います。私は何者なんでしょう、あなたはこれに心を止めるとはと私たちも言えるんじゃないでしょうか。人とは一体何者なんでしょう、あなたが顧みてくださるとは何者なんでしょう。でもそれはこういうことです。神様、あなたを尊くお作りになって、まさに御子を与えるほどに愛しておられ、何としても御救いの御業を、その御業によって帰ってきてほしい、この交わりのうちに生きてほしいという願いの中である子であったということであります。とても嬉しいことであります。御子のご降誕を本当に祝う、感謝する、そのようなクリスマスでありたいと思います。どうぞお一人お一人のうちで主の恵みを思い起こし、ご自身の1年間を振り返っていただきたいと思います。